毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その1、大人より子供の方がよく笑っている。明るい毎日は子供の方が詳しい。あなたは明るい毎日と暗い毎日のどちらがいいですか？私ならせっかく人としてこの世に来ているのですが、やはり明るい毎日を送りたいなと思います。私だけでなく、きっとあなたも同じく明るい毎日を送りたいなと思っているのではないでしょうか。やはり誰しも明るい毎日を送りたいなと思うのです。明るい毎日を送るためには、実はあまり難しく考える必要はありません。むしろ難しく考えるほど余計に肩に力が入ってしまい、もっと暗い毎日になります。明るい毎日はそんなに力を入れることではなく、もっと自然に簡単にできることです。例えば、わかりやすい例を挙げましょう。あなたは大人の女と子供の頃とどちらの方がよく笑っていますか？大抵ほとんどの人がそういえば子供の頃の方がもっとよく笑っていたなと思うはずです。それもそのはずで、子供はとても素直に簡単に考えているからです。わからないことはわからないと正直に言うし、一番に言うことが起きているだけでバイバイ騒ぎます。決して子供だなと思わないでください。むしろ人間的に正直に生きているなと子供から学ぶ姿勢でいてほしいのです。明るい毎日に関しては大人より子供の方がよほど詳しいのです。しかし、あなたも一度子供を経験したことがあるはずです。それが見え社会、ライブなど自分を曲げてしまうような現実のためになかなか笑う自分になれなくなります。今一度子供の頃の自分を思い出してみましょう。あなたが子供の頃よく笑っていた瞬間です。案外明るい毎日の存在はそんな可愛いところにあるものです。明るい毎日を送るためにどうするかは難しく考えすぎず、子供の頃の自分を思い出すだけでいいのです。今からある明るく楽しく毎日を送ることはそんな忘れかけていた子供の頃の大切なことです。そんな遠いところにあるのではなく、身近なところにあるものなのです。笑っていた子供の頃の自分を思い出す。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その2、明るい毎日を送るためのキーポイントは人間関係。明るい毎日を送るための最も大切なキーポイントは人間関係です。人間にとってそばには常に人がいるということは今も昔も変わらない普遍的なことです。人間関係は人生生まれてから死ぬまで関わる大切なことです。自分のそばにいる人たちの人間関係が毎日の明るさにとても大きく影響を与えます。例えば仲の友人と一緒にいると特に変わったことがなくてもそれだけで嬉しくなります。私も幸いに親友がいます。親友とはただ一緒にいるだけで明るくなります。ただ一緒にいておしゃべりして食事をするといった感じでお互いに心地よく過ごせます。たったそれだけですが充実した時間を送れます。会社の人間関係もそうです。仕事が楽しくやるかどうかは仕事そのものより職場での人間関係でほとんど決まってしまいます。いくら楽しい仕事でも嫌な上司や同僚がいたりすると好きな仕事も暗くなります。しかし仲の友人と一緒にやる仕事なら仕事の内容が何であろうとそれだけで毎日が楽しくなります。無人島での生活は寂しいものだと言われています。それはまさに無人だからです。人がいなければ楽しいことがあっても私がいる人がいません。悲しいことがあっても励ましてくれる人もいません。人のいないところには明るさも楽しさもないのです。しかし逆に人がいてその人と良い人間関係を結べばそれだけで明るくなります。不思議なものです。明るい毎日を送れるかどうかのキーポイントはまさに人間関係にあるのです。何も今すぐ世界中の人と仲良くしようと言っているのではありません。まず一番身近な人からでいいですから仲良くなる喜びを与えましょう。あなたの一日の中で接する人との人間関係を向上させるのです。単純なことですが、一番身近な人との関係が良ければあなたは一日を明るく過ごせるようになります。明るい毎日のためにまず自分の周りの人間関係を大切にしていけばいいのです。人間関係を大切にする。毎日を明るく楽しく過ごす30の方法。その3、何かをしてもらったらありがとうと言おう。何かをしてもらったらありがとうと言いましょう。人間関係において感謝の気持ちを伝えるのは大切なことです。感謝の気持ちを伝えることができれば相手も一緒に嬉しくなります。悪口は口癖にしてはいけませんが、ありがとうだけはどんどん口癖にしても構いません。むしろありがとうを口癖にしないと明るい毎日を送れないと言っても過言ではありません。自分の感謝の気持ちを伝えられないと良い人間関係を結べないからです。人間関係は一方通行ではありません。相互通行なのです。何かをしてもらいその返しにありがとうという、この気持ちのやり取りが人間関係を向上させるのです。何かをしてもらってばかりでありがとうがないのでは仕上げる方も気持ちいいわけがありません。何かをしてもらった時にありがとうと感謝を伝えると仕上げてよかったなと相手も幸せ気分になることができるのです。何かをしてもらったらありがとうという。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その4、気持ちは言葉にして伝えよう。感謝の気持ちの言葉であるありがとうだけに限らず気持ちを伝えることならどんどん口にしましょう。気持ちを言葉にするのは少し恥ずかしいものです。嬉しい、楽しい、寂しい、悲しい、ごめんね、愛してる、こうした気持ちはやはり言葉にしないとちゃんと伝わりません。目と目で通じ合うという関係になれば理想ですが、なかなかうまくいかないことが多いし誤解を招いてしまいがちです。だからこそ自分の気持ちはしっかり言葉にして伝えるのです。人の心を動かすのは気持ちを表現した言葉です。感動は感じて動くと書きます。気持ちを伝えることが感動させることであるのは相手の心を感じさせ動かす力があるからです。気持ちを言葉にして伝える。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その後、すべての人に対して親切にしよう。人に対して親切にしましょう。友人、家族、知り合いだけでなく知らない人も親切にしましょう。親切にするということはその人を思いやるということです。相手に対して思いやりを持つということは人間関係にとても良い影響を与えてくれます。お互いに思いやる関係になればお互いに大切にし合っているということです。これが理想的な人間関係です。自分のことばかりしか考えていない人がいて残念に思ってしまいますが、理想的な人間関係は今も昔も全く変わりません。お互いに思いやり助け合う関係、これが理想的な人間関係の形です。相手のことを思えば相手もあなたを思ってくれます。人間一人では生きていけません。ですから相手のことを思いやり助け合い協力し合って生きていくことが素晴らしい人生につながるのです。すべての人に親切にする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その6、人生は将来がわからないから素晴らしい。人生における素晴らしさは未来がわからない点です。将来がわからないから明日は何があるのかなとワクワクしていきます。人生において将来のことはわからないことだけです。しかし言いたいれば常にワクワクするようなことが起こっているということなのです。わからないということはどんな可能性でもあるということです。明日は友人と遊ぼうと思えばそういう未来になります。将来は歌手になりたいなと思えばそのための努力をする未来になります。未来はまだ先のことですから、まだ決まっていません。将来がわからないからあなたの好きなようにどうにでもなるのです。あなたは自分の人生の船長なのです。どこへ行って何をしようが全てあなたの好き放題。未来のすべての可能性はこれからのあなた次第なのです。こんなワクワクしてしまうような素晴らしいことはありません。人生では将来がわからないから不安だという人がいますが、むしろ将来がわからないからこそ素晴らしいと考えることなのです。先わからない人生にワクワクする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その7、転んでも起き上がるだけ。道を歩いているときにつまずいて転んでも起き上がるだけです。つまずいて転んだら二度と起き上がれないということはありません。気持ちの問題です。ただ起き上がればいいことなのです。人生においても転んでしまえば起き上がるだけです。起き上がればまたいつもの通りやっていくことができるようになります。時々失敗することを必要以上に恐れている人がいます。失敗に対して恐れを抱く必要などありません。むしろ失敗して転んでも転んだままで終わってしまうことを恐れるべきです。諦めることが一番怖いのです。起き上がりさえすれば人生何度でもやり直しができます。アニメ明日の像の主人公上はリングで倒れても何度も起き上がります。情に強さを感じるのはボクシングそのものだけではありません。ボクシングに対してより倒れても何度でも起き上がることに情の本当の強さを感じてしまうのです。たくな体力と精神力を感じるにはいられないのです。何度でも起き上がれる人が本当に強い人です。あなたは失敗を恐れていませんか？失敗はしてもいいのです。失敗はどんどんしていきましょう。失敗をすればまた起き上がるだけでいいのですから。人生に転んでも起き上がる。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その8、とにかく挑戦が大切。やってみると意外に簡単。何かに初めて挑戦するとき悪い先入観を抱いていませんか？難しいに決まっている、できないに決まっていると決めつけていませんか？やってもないのに決めつけるのはよくありません。何事もやってみないとわかりません。やってみてから初めて分かってくるものなのです。私は以前文章を書くのは難しいことだと思っていました。そのせいでせっかくたくさんの本を読んで頭に知識や知恵があっても宝の持ち腐れになっていました。ある時友人の回転ではのしことがきっかけで試しに書き始めていました。私の人生を変えた瞬間でした。実際に書いてみると思っていたより簡単だったことに驚きました。難しいと思っていたのはただ自分が頭の中で難しいようにしていただけだったのです。もう今では慣れができるとさらに楽になります。以前の私はやってもいないのに難しいに決まっていると決めつけてしまっていました。やってもいないのに難しそうだから 難しいに決まっていると言って尻込みしてしまうことはよくあることです。しかし、大抵の場合、難しいのではなく、自分が勝手に頭の中で難しくさせているだけです。やってみると意外に簡単だったりします。とりあえず挑戦してみましょう。それで本当に難しければ改めて考えればいいことです。大抵の場合、あなたが思っているよりずっと簡単なのです。とにかく挑戦してみる。毎日は明るさの6ロス30の方法。その9、嫌な仕事はさっさと片付けよう。嫌な仕事は後回しにしがちになります。いつかやらないといけないと分かっていながら、後からとなってしまうのです。だからとはいえ、いずれやらないといけないことには変わりありません。それならさっさとやってしまった方が心の気分もすっきりします。気づいていない人が多いのですが、後からと考えることは結構疲れてしまうことです。嫌な仕事はただ考えるだけでも結構なエネルギーを使ってしまっているのです。頭の中で自分を苦しめることになり、精神的に疲れてしまうのです。後回しにしたところで嫌な気分の長時間味わうことになってしまうので、余計に辛くなるだけです。だからこそ嫌なことはさっさと片付けてしまう方が長期で見てお得なのです。どうせやらなきゃいけないことはさっさと片付けてしまった方が苦しむ時間も短くて済みます。後回しにしてしまう方が実は余計に疲れてしまうものなのです。嫌な仕事はさっさと片付ける。毎日は明るさの6ロス30の方法。その10、近すぎるとかえって見ないことがある。仲のいい友人でも些細な行き違いで仲悪くなるということがあります。確かに仲がいいのでずっと一緒にいたい気持ちもあります。私は10代の頃、当時付き合っていた人と同居生活を送り、ずっとそばにいた時期がありました。確かに関係も良くてそばにいることが良かったのですが、仲がいいからとはいえ、いつも一緒にいるというのも問題でした。近すぎると、かえって見ないことがあるからです。お互いがお互いのことでしか考えていなくて、周りのことが見なくなっていました。運力同居中に喧嘩ということはありませんでした。しかし、実際は一緒に住み始めていると、相手との距離が近すぎるために仲が悪くなるということはよくあることです。仲のいい人は仲がいいからこそ、適度な距離を保つことが大切です。仲がいいからいつも一緒にいるというのではありません。仲がいいから、遠すぎず近すぎると、適度な距離を取っておくことが必要なのです。離れてみた方が相手の気持ちがよく見えてきます。近すぎたために見えなかったり、気づかなかったりということがあるのです。仲がいい人だからこそ、適度な距離を保つ。毎日は明るさの6ロス30の方法。その11、よく考えてから行動しよう。人間には思いつきでつい行動に走ってしまう時があります。今と思ってすぐ行動に移してしまい、後から悔やんでしまうことは誰もが経験してしまうことです。思いつきの行動は勢いがありますが、冷静さに欠けています。冷静さに欠けていたため、後からとんでもない間違いだったことに気づいてしまうことがあります。そうならないためにも行動するときにはよく考えてから行動しましょう。何でもかんでも感情に振り回されて行動するのではなく、これをしたらどうなるかなと自分に問いかけてみましょう。余裕があれば自分のことだけでなく、周りのことも考えておきましょう。できるだけ広い視野で考えておけば、後から間違いという確率も減っていきます。よく考えすぎても気がありませんが、深く考えないで思いつきで行動するよりはずっと素晴らしい行動ができるのです。よく考えてから行動する。毎日は明るさの6ロス30の方法。その12、成功するためにコツコツ努力をする。成功するために大切なことは毎日コツコツ努力をすることです。一回に大きくなるのではなく少しずつでも構いませんから、コツコツ毎日続けていくことがポイントです。成功とは花を育てるようなものです。花を育てるには毎日のコツコツした努力が必要です。一つの種から花を咲かせるまでには毎日のコツコツした水やりが必要です。水をやらなければもちろん花は枯れます。だからとはいえ、一回に大量の水をやればいいというのではありません。水をやりすぎても逆に花は育たなくなります。多すぎず少なすぎず適度な量の水が花を大きくさせていきます。長い時間をかけて育てていきます。当たり前のことですが、これが成功するために大切なことなのです。まさに毎日のコツコツした努力、これこそが成功するために当たり前でありながら大切なことなのです。毎日コツコツ努力をする。毎日は明るさの6ロス30の方法。その13、厳しいことを言ってくれる友人が本当の友人。本当の友人とは厳しいことを言ってくれる友人のことです。単なる友人はまだ相手の顔色を伺って嫌われないように振る舞っています。しかし、もっと仲良くなっていき、相手のことを本当に大切にしてくれる親友へと変わります。そうすると、必ず厳しいことを言ってくれるようになります。厳しいことを言うのではなく言ってくれるのです。本当は誰もが気づいているのに誰も言わないような大切なことを思い切って話してくれるのです。あなたにとって本当に大切なことというのは往々に最も聞きたくないことであったりします。しかし、それをわざわざ口に出して厳しいことを言ってくれるのはあなたのことを本気で考えてくれているからです。本当に大切な人には本当に厳しくなります。本当に大切だからです。優しいだけの友人ではありません。厳しいことを言ってくれてこそ本当にあなたのことを考えてくれているかけがえのない友人なのです。厳しいことを言ってくれる友人も大切にする。毎日は明るさの6ロス30の方法。その14、どうせやるなら楽しくやろう。どうせやるなら楽しくやってしまいましょう。どんなことでもいやいややっていても身につきません。嫌なことをいやいややったところで体も心も拒絶反応を起こしてしまい、なかなか身についていけないのです。どうせやるなら嫌なことでも何とか楽しくできないか考えてみましょう。嫌なことをいやいや気分でやってもさらに嫌になってしまうわけです。そんなことになるくらいなら申し訳なくて高く前向きに楽しく考えてしまうのです。相手ほとんどのことが楽しく見えてきます。嫌なことばかりでもどうせやるなら楽しくやってしまおうと心がけるだけで態度や感じ方が随分変わってくるのです。どうせやるなら楽しくやる。毎日は明るさの6ロス30の方法。その15、無理やりカッコせず素直な自分でいる。明るい毎日を送るために無理やりカッコせるのはやめにしましょう。カッコせるというのは元ある状態に引き立ってよりよく見せようとすることです。自分をよく見せようとすることはそれで結構なことです。適度にカッコつけるのは良い印象を与えることができますが、無理やりカッコつける必要はではありません。無理やりカッコつけようとするとそれこそよくと同じです。いつまでたっても満足できない底なし地獄に陥るのです。あなたの周りで痩せている人を見かけませんか？そういう人に痩せてますねと言っても決まってそんなことないですよ、太ってますよと言います。実際はもう十二分に痩せているというのにそれでも本人はそれに満足していません。その状態は自分が痩せた欲にハマった結果、いつまでたっても満足できないという姿なのです。こういう人はいくら痩せてももっともっとと思います。その生活が本人を疲れさせてしまう毎日になります。私は昔いろいろとダイエットをした経験があります。私もさっきのダイエットの例と同じように欲の底なし地獄にハマったことがあります。リンゴダイエット、薬を使ったダイエット、運動して痩せるダイエット、汗をかくダイエット、何も食べないダイエット、あれこれ試しました。高校を卒業してから少し太っていたことがきっかけでダイエットをするようになりました。当時の体重は62キロありました。これは身長170センチにしては少し痩せている方です。しかし私は痩せる楽しみにのめり込み、さらに痩せたいと思うようになりました。ダイエットを始めた最初の頃はまだ何とか生活をうまくやっていくことができました。毎日体重計に乗って数字が減っていくことに喜びを感じていました。しかしだんだん過度になっていくほど生活も支障を来してきました。何も食べないので家族との食事も減り、いつもお腹が空いているから逆にいつも食べることばかりを考えます。それでいて食べてしまった日には深い罪悪感に襲われてしまうのです。食べないでいると友人との付き合いも悪くなり、何も食べないのでもちろん元気もなく、その笑顔までありません。それでいて体重計に乗って数字が減っていくことに喜びを感じる。ある時私は自分に言いました。数字が減っていくことに喜びを感じるなら、体重が0キロになった時に本当に幸せになれるのか、私は死ぬ気なのか。気づきました。ダイエットをして無理やりカッコつけようとしたため、日常生活に支障を来し疲れる毎日になっていたのです。それから私はダイエットをするのをやめました。ダイエットをするのをやめ、食事は普通に美味しく食べるようにしました。以前のように普通に食べるようになったため、家族と食事をするようになり、友人と一緒に遊びに行けるようになりました。もっといい服を着よう、もっとかっこいい髪型にしよう、もっともっと、これらも全て同じです。欲を求めたことで幸せが手に入ります。何も求めないということは全てに対して満足しているということになるからです。ですが、そうした先に本当に幸せがあるのかというと、そうではないのです。欲を求めれば求めるほど日常生活がおかしくなり、自分らしくない自分になります。無理やりカッコつけないようにしましょう。カッコつける、脳をやめて素直な自分でいるようにしましょう。素直な自分でいることが一番明るい毎日を送れるようになるのです。無理やりカッコつけず素直になる。毎日は明るさの6ロス30の方法。その16、人それぞれ方法は違うもの。自分の方法を人に強制することは無理があります。人は一人として同じ人はいないからです。みんな人それぞれです。しかし自分の方法を知っている人がいます。自分の考えこそが正しいと思い強制させようとします。方法を教えるのは良いことです。相手に対してこんな選択肢もあるよというアドバイスは相手の可能性を広げます。 しかし、自分の方法を相手に強要させると話は変わります。自分の経験から間違いがないことでも、知らない人には失敗をさせてあげることも勉強です。自分の方法を知ってしまうのは、たとえ正しい方法だとしても、相手に失敗する機会さえ奪ってしまうことになるのです。同じ答えにたどり着くのにも、いろいろ方法はあるのです。私はいつも文章の中ではしなさいという表現は決して使わないことにしています。私は自分の考えが絶対だとは決して思っていません。自分の経験を通して文章を書いていますから、書くことに関しては責任を持っています。私がいつも話している内容は選択肢だと思っています。あんな方法もありますよ。こんな方法もありますよ。これをするにはどうすればいいですよ。読む人の悩みに解決するような選択肢を表現するようにしています。私は自分の考えだけが正しいとは思っていません。そのため、自分の考えを表現することはあっても、押し付けるようなことはしないことにしています。だから、いつもすればいいとかしましょうという文章表現を心がけています。人それぞれにそれぞれの方法があります。自分の方法を強制させないようにしましょう。あくまで決めるのは相手なのです。自分の方法を強制させないようにする。毎日は明るく過ごす30の方法。その17、相手のいいところを褒めてやるよ。誰でも一つくらいはいいところがあるはずです。悪いところばかりの人間は一人もいません。どんなに悪い人でも必ずいいところは一つあるのです。あなたが偶然にも相手のいいところを見つけたら、ぜひ褒めてあげましょう。誰でも褒められれば嬉しく感じます。褒められることでその長所をもっと伸ばしたくなります。長所は褒められることで伸ばしていくのが正しい長所の伸ばし方です。いいところをどんどん褒めると長所がもっと伸びていきます。友人でも家族でも誰でもいいですから、いいなと思ったところがあれば恥ずかしがらずに褒めてあげましょう。褒めることは才能を伸ばしてあげることにつながるのです。相手のいいところは褒めてあげる。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その18、明るい毎日を送るために何事も明るく考えよう。何事も気持ちの持ち方次第で変わります。登山の途中でまだ半分と思うのと、あと半分と思うのでは気持ちに大きく違いが出てきます。まだ半分と思えば辛くなってくるし、あと半分と思えばもう少し踏ん張る力が出てきます。つまり、プラス思考かマイナス思考かの違いなのです。これは色のついた眼鏡で考えれば分かりやすいです。プラス思考という色のついた眼鏡で見れば何でも全てが明るく見えてきます。たとえ暗いことでもプラス思考という明るい色がついているため何でも明るく見えます。暗いことでも明るくさせてしまう力がありますから何でも明るく楽しく思えます。しかし、マイナス思考という暗い色がついた眼鏡では何でも暗く見えます。これを考えていくとあることに気づいてもらえたのではないでしょうか。明るい毎日とか暗い毎日とかがあるのではありません。結局、明るい考えか暗い考えかだけの気持ちの持ち方次第です。気持ちの持ち方次第であなたが明るい毎日を送れるかどうかが決まってしまうのです。何事も気持ちの持ち方が大切なのです。明るい毎日を送るために何事も明るく考える。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その19、相手の立場になり考えよう。相手に何かをしてあげるとき、相手の立場になって考えるとトラブルを避けることができるようになります。自分が相手の立場になり嫌なと感じれば、きっと相手も嫌なと感じます。しかし、自分が嬉しいなと感じることは、きっと相手も嬉しいなと感じてくれます。このように相手の立場になり、気持ちを先取りして考えてみることで、気持ちのすれ違いを防げます。トラブルを起こさないようにできるのです。自分だけの立場で考えていたら、いつまでも相手の気持ちは分かりません。相手の気持ちが分からず、理解もできないため、いつまでも分かり合える関係にはなれないのです。何事も相手の気持ちになって考えて行動しましょう。分かり合える関係は相手の立場になって考えることが大切なのです。相手の立場になり考える。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その20、小さなことでもおろそかにしない。1910年、当時世界で沈まないと言われた豪華客船タイタニックは小さなことをおろそかにしたために沈んでしまいました。氷山です。海面に浮いた小さな氷の塊が実は大きな氷山であったことに気づかなかったため、いとも簡単に沈みました。大きな豪華客船だから沈まないということはありません。むしろ大きな船だったからこそ小さなことをおろそかにしてしまい、結果大きな失敗を招いてしまったのです。何でも小さなことがきっかけで大きな失敗を招いてしまうのです。タイタニックのように大きな失敗を犯してはもう遅いのです。人の習慣も同じです。毎日の些細なことでも積もり積もれば大きくなります。大きなトラブルはある日突然起こるわけではなく、小さくて些細なことをおろそかにしてしまったために起こるのです。例えば交通事故など良い例です。横断歩道を渡るときにしっかり左右を確かめる。車が突然空から降ってくるようなことはありえないことです。この小さな習慣をしっかり持っていれば身の危険を未然に防ぐことができるのです。交通事故のような大きな事故も小さなことをおろそかにしてしまったために起こるトラブルなのです。大きな失敗を未然に防ぐためにも小さなことでもおろそかにしない習慣を持つことが大切なのです。小さなことでもおろそかにしないようにする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その11、みんなと仲良くする。人は一人では生きていけません。だからこそみんなと仲良くすることが大切です。あなたもここまで大きくなれたのは産んでくれた人がいたからです。食事を作ってくれる人がいたからですね。困った時には助けてくれる人がいたからですね。たくさんの人のおかげでやってこられました。数を数えていてはキリがありません。あなたはいつも人から助けられているのですから、今度はあなたが助けてあげる番です。人間は助け、助けられながら生きていきます。みんなと愛し合い、信じ合い、協力し合い、尊敬し合って生きていくのが本当の幸せです。みんなと仲良くすることでみんなから助けられるようになるのです。みんなと仲良くする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その12、外見だけで決めつけないようにしよう。人と接するときに外見だけで決めつけていませんか？相手のこともよく知らないのに見た目だけで相手のことを決めつけていませんか？人間は見た目だけではわかりません。外見は確かにその人のことをある程度反映させていますが、それが全てというわけではありません。それに見た目だけで決めつけてしまうと友人ができにくくなります。街中で歩いていると時々美女と野獣カップルを見かけます。女性はとても美しいのに男性はびっくりするくらい不細工なカップルです。もちろん逆のパターンで不細工な女性に男子を言うカップルもいます。そんなカップルを見た時にはその二人は外見ではなく内面の素晴らしさで付き合っているんだなと思うことです。たとえ不細工な外見の男性だとしても内面はきっと外見などを帳消しにしてしまうくらい魅力があるということです。それに気づいている女性も素晴らしい。人間外見だけが全てではないのです。人間の本当の魅力は外見ではなく内面にあるのです。人と接するときには内面を見るようにしましょう。できれば深く内面を見るようにしましょう。外見だけでは人の価値を語ることはできないのです。外見だけで判断するのはやめる。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その13、種をまけば一から花になる。私は今読書をすることを習慣としています。もちろん自分の成長のためにしていることです。読書をすることは自分に種を植えていることだと私は思っています。たくさん本を読んでたくさんの知識や知恵を得ることで今の生活が向上します。これは未来の投資をしているのです。いつかこれらの本から学んだことが大きな見込みになることを信じています。本だけではなく人の話を聞いたり仕事からたくさんのことを学んだりして自分に成長の種をまいています。実際の花も同じように種をまいて水をやり続けていれば必ずいつか花になることがやってきます。種をまかない限り花が突然咲くということはありません。種をまくから花が咲くのです。あなたの日常生活の中で将来の花になるような種を今からでも遅くありませんから待つことです。本を読んだり人と深い話をしたり旅行に行ったり一生懸命仕事をしたりなど何でも構いません。自分が勉強になることなら遊びだって勉強になるのです。今種をまけば成長し、いつか大きくて綺麗な花を咲かせる時が必ずやってきます。それが毎日の楽しみであり、人生の楽しみなのです。将来花になるために今から成長の種をまく。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その24、お父さんお母さんを大切にする。あなたが今ここに存在するのは必ずお父さんお母さんがいたからです。お父さんお母さんがいてくれたからこそ今あなたがいるのです。世界に2人といないかけがえのない存在です。小さな子供の頃は親とは仲がいいのですが、春季を迎えられたから親とはつい仲が悪くなりがちになります。自分の考えを笑ってくれない、自分を縛りつけないでほしい、何かと親に当たりがちになる時期です。しかし、自分を笑ってくれない、縛りつけないでほしいという悩みも親がいなければ自分は誕生していませんし、悩みすら生まれてもいません。このように悩み苦しんでいることはあなたが生きている私だし、あなたを誕生させてくれた親のおかげでもあるのです。そんな世界に2人といない親を大切にしましょう。家族全体があなたのいい家庭は幸せに恵まれた家庭なのです。お父さんお母さんを大切にする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その15、自分と同じ地に通う兄弟はあなたにとっての宝物。世界に2人といない自分と同じ地に通う兄弟はあなたにとっての宝物です。仲良い友人とは決定的に違うのは自分と同じ地に通っているかどうかです。いくら仲良い友人でも自分と同じ地に慣れているわけではありません。自分と同じ地に通っているのは家族のみ兄弟のみです。 自分と同じ地が通っている兄弟とはどこかしら自分とそっくりなところがあるものです。それもそのはずで、生まれや育ち同じ地が通っているために自分とそっくりになっているのです。血の違う人とは別で同じ地に通う兄弟というのは生まれや育ちが自分とそっくりですから心が通じ合いやすい。そんなかけがえのない兄弟は大切にしましょう。兄弟同士で助け合っていけば人生にどんな困難があっても協力して乗り越えていけるのです。兄弟は助け合って仲良くする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その26。自分で決めたことは自分で責任を取ろう。うまくいかないからとはいえすぐ投げ出してしまう人がいます。自分で決めたことならすぐ投げ出しても構いません。その代わり自分で決めたことならその責任も自分が背負う覚悟でいることです。自分で決めるということは自由であると同時に責任も自分で取らないといけないということなのです。自由を手に入れるために責任もセットになることをしましょう。自分で決めたことは責任も自分で取るようにしましょう。人のせいにするようなことはやめ、自分で責任を持つようにすれば適度な緊張を持って自由を楽しむことができるのです。それが毎日明るく楽しいものへとさせるのです。自分で決めたことに責任を持つ。毎日明るく楽しく過ごす30の方法。その27。人が見ていなくても悪いことはしない。人がいないところで不満自分こそ本当の自分です。人が見ているところでは良い風に振る舞っていても、人が見ていないところでは悪いことをしてしまう人がいます。人が見ていないところだから悪いことをしても大丈夫だと思っているのです。しかし、それだと人前では嘘の自分を演じていることになります。人がいないところでも正しい行いをしている人が本当の素晴らしい人間です。人がいないところだからとはいえ、誰も見ていないわけではありません。自分が自分を見ています。人になった時に悪いことをしてしまうというのでは、自分で自分に嘘をついていることになるのです。人前では良い風な自分を演じているだけになっているのです。人がないところだから大丈夫だと思っていませんか。自分が自分を見ていますよ。自分に嘘をつきたくなければ、人になっても悪いことはしないことが大切です。人が見ていなくても悪いことをしないようにする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その28。一番好きなことが一番上手になる。好きなことが一番上手になります。好きなことをやっていると時間を忘れ、苦労を忘れ、いつの間にか熱中してしまいます。自分の好きなことだから長続きします。集中もしてしまいますし、困難があっても本気で乗り越えます。好きなことだと熱心に励むから得意になるということです。自分の得意技を見つけるときに、とにかく自分は何が好きなのかを大切にしましょう。好きなことが見つかったということは、一番上手になることが見つかったということなのです。何かを得意にさせたければ、何が一番好きかに正直になりましょう。好きに対してだけは嘘をつけません。自分の好きなことは本当に心から好きでないと好き、能力が湧き出てこない仕組みになっているからです。あなたの好きなことは何ですか？もうすでに好きなことが見つかっていれば、すでにあなたは幸せものです。それがあなたの得意になるであろうことなのですから。好きなことをして一番の得意にする。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その19。たまには気分転換をしよう。心配事はなかなか頭から離れてくれないものです。それでも次に進むためには頭を切り替えて前に進まないといけない時があります。気になって仕方ないということでもすっと頭を切り替えられるようになりましょう。日常生活の中に気分転換としっかり持つのです。気分が変われば心の中も変わっています。ずるずる嫌なことばかり考えているくらいなら気分転換をしてすっと忘れてしまうのです。無駄なことに頭を使い精神的に疲れてしまうようなこともなくなります。気分転換をすることで嫌なことも忘れられるだけでなく元気にもなりますから一石二鳥なのです。私の一番の気分転換は銭湯です。自分の部屋のシャワーだけでは味わえない大きなお風呂でゆっくりできるのは私にとって何よりの気分転換になります。暗い気分にさせてしまうような嫌なこともすっかり忘れさせてくれ、そのウエストレス解消で元気になれます。幸運にも私の住んでいる近くには歩いて15分以内のところに7軒もの銭湯があります。サウナや水風呂、電気風呂、薬湯、銭湯によってもそれぞれの特徴があり、その日の気分に応じて銭湯も使い分けています。サウナで汗をかいて疲れが取れて元気になることができますから、お気に入りの気分転換になっています。生活の中に気分転換を取り入れることで大きな困難も乗り越えていけるようになります。一生懸命頑張った自分にはたまにはご褒美をあげましょう。気分転換をすることで心も体も元気になるのです。たまには気分転換をして嫌なことを忘れる。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。その30。心はいつまでも若く。人の老化には2種類あります。1、体の老化。2、心の老化。まず老化は体から現れます。年を取ると体の老化だけは避けることができません。ですが、心の老化だけは一生避けることができます。体は時間とともに老化してしまうことに対して、心の老化は必ずしもそうとは限らないのです。日々の心構えによって、体は老化しても心だけは若々しいということはあります。心さえ若ければ、たとえ体が老化してもいつまでも若々しくいられるということです。自分のやりたいことがあり、やる気や情熱があれば、年は関係なく活発になれるのです。心が元気なら、体は老化してもいつまでも笑って過ごしていきます。中には、前に年を取ることに心が若返っている人さえいるくらいです。若さとは年齢で語るものではありません。心で語るものなのです。人間は心さえ若ければ、いつまでも青年でいることができるのです。心だけはいつまでも若く。毎日は明るく楽しく過ごす30の方法。まとめ。その1。笑っていた子供の頃の自分を思い出す。その2。人間関係を大切にする。その3。何かをしてもらったらありがとうという。その4。気持ちを言葉にして伝える。その5。すべての人に親切にする。その6。先のわからない人生にワクワクする。その7。人生に転んでも起き上がる。その8。とにかく挑戦してみる。その9。嫌な仕事はさっさと片付ける。その10。仲がいい人だからこそ適度な距離を保つ。その11。よく考えてから行動する。その12。毎日コツコツ努力をする。その13。厳しいことを言ってくれる友人を大切にする。その14。どうせやるなら楽しくやる。その15。無理やり格好せず素直になる。その16。自分の方法を強制させないようにする。その17。相手のいいところは褒めてあげる。その18。明るい毎日を送るために何事も明るく考える。その19。相手の立場になり考える。その20。小さなことでもおろそかにしないようにする。その21。みんなと仲良くする。その22。外見だけで判断するのはやめる。その23。将来花になるために今から成長の種をまく。その24。お父さんお母さんの大切にする。その25。兄弟は助け合って仲良くする。その26。自分で決めたことに責任を持つ。その27。人が見ていなくても悪いことをしないようにする。その28。好きなことをして一番の得意にする。その29。たまには気分転換をして嫌なことを忘れる。その30。心だけはいつまでも若くいる。